3、寿司屋の女房お銀は夜叉人堂を背景にして吟味の一幕を開かれた。彼女は品川の女郎上がりで、年明けの後に六本木の明石寿司へ身を落ち着けたのである。亭主の清蔵とは勤めの時からの馴染みで、昨年から引き取られて夫婦になりました、とお銀は申し立てた。その清蔵が先月から左の足に悪い腫れ物を吹き出しまして、いまだに立ち働きができません。職人任せでは店の方も思うように参りませんので、私も心配しておりますと、それには長谷寺の夜叉人様にお願い申すに限ると教えてくれた人がありましたので、昼間は店を開けるわけには参りませんから、夕方から御参詣に参ったのでございます。この二朱銀はどうしたのだ、と兼松は聞いた。女のくせに二朱銀一つを裸で帯の間に挟んでいるはずはねえ。あの面箱の中から探し出したのか。恐れ入りました。あの箱の中の古いお面を探しておりますうちに、二朱銀一つ見つけ出しました。大方ご信心の方が納めたのだろうと思いまして、そのままにして一旦は帰りかけましたが、ただいまも申す通り亭主の病気で手元の都合も悪いものですから、これも夜叉人様がお授けくださるのかもしれないと手前勝手の理屈をつけまして、ご門前からまた引っ返してまいりまして、亭主の病気が治りましたらきっと倍にしてお返し申しますと、心の内でお詫びを申しながら、誠にすまないことをいたしました。お銀は泣き出した。亭主の病気平癒の祈願に来ながら、勝手な理屈をつけて奉納の金を盗み去ろうとはとんでもないやつだと兼松も呆れた。しかしそれも浅はかな女の出来心とあれば深く咎めるにも及ばないが、一体この女の申し立てが嘘か本当か、それさえもよくはわからないのであるから、兼松は油断しなかった。勘太、何しろその箱をぶちまけて改めてみろ。銀のほかに小判が出るかもしれねえ。カンタは箱の中の古い面を片端からつかみ出すと、果たして箱の底から5枚の小判が現れた。親分、ありましたよ、とカンタは叫んだ。猫に小判ということは聞いているが、これは鬼に小判ですぜ。俺もそんなことだろうと思った。兜の金銀を盗んだやつは自分の懐に納めておくことを避けて、ひとまずこの面箱の中に押し隠したらしい。お銀もその同類で参詣を装ってそっと取り出しに来たのか、あるいは偶然に二朱銀を見つけ出したのか、その申し立ての真偽がまだはっきりしないので、ひとまずお銀を門番所へ連れて行って取り逃がさないように監視を申し付けておいた。仕方がねえ、こうなったらここで見張りだ。今夜中には来るだろう。親分の夜明かしはご苦労ですね。うちへ帰って誰か呼んできましょうか、とカンタは言った。まあいいや、この頃は暑くなし寒くなし、月はよし、まだやぶっかも出ず、張り番も大して苦にはならねえ。おめえと一蓮托生だ。兼松は笑いながら、貫太と共に夜叉人堂の後ろに隠れた。人目を忍ぶ身には、タバコの火も禁物である。まして、うかつにしゃべることもできないので、 二人は無言の行に入ったように、桜の陰にしゃがんで黙っていた。夜明かしを覚悟していた彼らは幸いに早く救われた。その夜もまだ4つ、午後10時を過ぎないうち、一つの黒い影が夜叉神堂の前に現れた。自分の顔を見られぬ用心であろう、そのくせ者は奉納の鬼の面をかぶっていた。まだその上にも用心して、彼は手ぬぐいを放火むりにしてその頭を包んでいたが、それが坊主頭であるらしいことは兼松らに早くも悟られた。くせ者は面の箱を引き寄せて何か一心に探っているらしい。その隙を見て二人は不意に飛びかかると、彼はもろくもその場にねじ伏せられた。手ぬぐいを取られ鬼の面を剥がれて、その正体を表した彼は25、6歳の青白い僧であった。この坊主め、イケプテーやつだと兼松はまず叱りつけた。内心の夜叉どころか、夜叉人の面をかぶって悪事を働きやがる。貴様は一体どこの内緒坊主だ、素直に言え。普通の出家の姿であったならば何とか言い訳もあったかもしれないが、放火無理をして鬼の面をかぶっていたのではどうにも弁解の方がない。彼も一も二もなく恐れ入ってしまった。彼はこの近所の万隆寺の薬草教授であった。諸仏会長の例として、会長中は数十人の僧侶が日々参列して度胸昇降を務めなければならない。しかも本寺から多勢の僧侶を送ってくることは道中の経費その他に多額の物入りを要するので、本寺の僧はその一部に過ぎず、他は近所の道派の寺々から臨時に雇い入れることになっている。万隆寺の僧も今度の会長に日々参列していたが、教授もその一人で、破壊僧の彼は奉納の兜に目をつけたのである。彼も別に悪僧というのではなかったが、いわゆる女凡の破壊僧で、長袖の医者に化けて品川通いにうつつを抜かしていた。誰も考えることであるが、あの兜の小判があれば当分は豪遊を続けられる。その妄念が増長して、彼は明け暮れにかの兜を睨んでいるうちに、寺社方の指図として兜の金銀は取り除けられることになった。それが彼の悪心を煽る結果となって、この木を失っては再び手に入る時節がないと、教授は夕べ思い切って悪事を断行したのであった。他寺の僧ではあるが、日々この寺に詰めているので、彼は寺男の弥平が奉納小屋を見回る時刻を知っていた。弥平が明け七つの見回りを済ませた後、彼はのみと土とを携えて小屋の内へ忍び込んだ。金や銀は巧みに組み合わせてあるので、定めて面倒であろうと思いのほか、一枚をこじ離すと他はそれからそれへと容易に剥がれた。元来は小判を盗むのが目的であったが、仕事が案外に楽であったので、彼はさらに2朱銀5、6個を剥ぎ取った。その時にも彼は自分の顔を隠すために夜叉神堂の古い面をかぶっていた。